リフレッシュ効果を高める30の組み合わせ。その1、美しい青空を眺めて家癒される、プラス雲の形で連想ゲームを楽しむ。空を眺めてみてください。天気のいい昼間であれば美しい青空が広がっているでしょう。顔を上に向け青空を視界いっぱいに入れてください。できれば3分以上じっくりたっぷり眺めたい。森林の中にいると大自然に囲まれた感覚を覚えますが、それに近い感覚を覚えるでしょう。視界いっぱいに青空を眺めていると青空に包まれているような感覚を覚えるはずです。青空は本当に美しい。美しい青空を眺めていると気持ちがいい。青は心をリラックスさせる力があります。体の疲れやストレスがすっと抜けていき、体が軽くなるのがわかるでしょう。青く澄んだ空があなたを優しく包み込み、疲れた心を癒してくれます。どこまでも空高く続いているように見えて吸い込まれていきそうです。息を吸うことすら忘れてしまいそうです。ところどころに白い雲も浮かんでいるでしょう。縞模様やまだら模様など様々な模様を楽しめるでしょう。よく見ると風の流れで刻々と形が変わっています。青と白の相性は抜群です。青も縞も心を清め、気持ちをリラックスさせる力があるので、この二つが組み合わさっていると最強です。澄み切った青空も白く美しい雲も私たちにとって最も身近な大自然です。雲を眺めながら連想ゲームを楽しもう。さて、ここで組み合わせアイデアです。青空を眺めながら白い雲に注目してください。何かの形とそっくりであることに気づきませんか？この雲は何に見えるのかな？と考えながら眺めてみるとピンと来ることがあるでしょう。雲を見ながら形を楽しんでいきましょう。あの雲はウサギに似ているな。キリンに似ているな。キノコに似ているな。ハートの形をしているね。連想ゲームの始まりです。白い雲を眺めながら形を楽しんでいると色々なものに見えてきて、ますますリフレッシュ効果が高まります。全く何の形に見えなくてもすぐ諦めるのではなく粘ってみましょう。きっと何かの形に見えるはずだと想像力を働かせながらじっくり雲を眺めるのです。そのうちピンと来て何かの形に見えてくるに違いありません。青空のように見えやされ雲の形を楽しみましょう。お金は一切かかりません。リフレッシュの手段はあなたの真上にあるのです。青空を眺めながら雲の形を楽しんでリフレッシュ効果を高める。リフレッシュ効果を高める30の組み合わせ。その2、掃除をするプラス整理整頓をする。リフレッシュといえば掃除です。リフレッシュの代表的な方法の一つですね。代表的な方法の一つですが、身近で当たり前すぎるためか意外と見落としていることが少なくありません。リフレッシュしたいときは掃除に取り掛かりましょう。掃除機の電源を入れて掃除のスタートです。部屋の中で汚れが気になっているところはありませんか？掃除機で床の隅々まできれいにしていきましょう。フローリングならフロア用掃除道具を使うとスムーズです。ホコリが取れると空気もきれいになります。窓をきれいに拭きましょう。こびりついた汚れはティッシュや除菌ペーパーで軽くこすれば取れやすくなります。窓がきれいになると光の通りが良くなって部屋も明るくなります。会社にいるならデスクの上を拭いたりデスク周りをきれいに片付けたりするといいでしょう。足元のゴミを拾ったり引き出しの奥に溜まったホコリを取ったりします。不要な資料や書類はシュレッダーにかけて処分しましょう。掃除はスイッチが入ると止まらなくなります。もう少しだけ、もうちょっとだけとなってやめられません。勢いに乗ってしまえば掃除もスイスイ進みます。掃除と整理整頓は似て非なるもの。さて、掃除が終われば次は整理整頓に取り掛かりましょう。掃除と整理整頓の混同している人がいますが、厳密には違います。掃除とは汚れを取り除いてきれいにすること。整理整頓とは不要なものを捨てたり、順や向きを揃えて整えたりすること。それぞれ似て非なるものなので区別しておきましょう。部屋の中を見渡し、物で散らかっているところはないでしょうか？気になるところがあればきれいに並べて整えましょう。使いやすくなるよう順や向きを整えていくことが大切です。整理整頓ができると必要になったときスムーズに取り出せ、探す時間が短縮されます。資料や書類はカテゴリーや用途別に分けるなど必要に応じて整理整頓をしましょう。本棚の本や雑誌は大きさやジャンルなど一定の基準に沿って並べます。キャビネットや引き出しにたくさんのものを収納するならラベリングが役立ちます。どこに何があるか一目で分かるようになり、探しやすくて取り出しやすくなります。すでに収納やラベリングができていたとしても、もっと美しくできないかとさらなる改善に向けて考えてみることも大切です。いらないものは整理整頓より処分です。いらないものを整理整頓したところで仕方ありません。紙類をゴミ箱に入れるならビリビリ破りながら捨てればちょっとしたストレス解消にもなるでしょう。部屋の中がきれいになると心もきれいになる。掃除をしながら整理整頓をしてもいいし、掃除を終えてから整理整頓をしても構いません。掃除と整理整頓は結果が目に見えて分かるので、やればやること達成感が得られます。部屋をきれいに掃除して整理整頓を済ませると、見た目がすっきりして居心地が良くなります。物を整理していくにつれて頭が整理されていくので、アイデアや解決策も出やすくなります。掃除と整理整頓を終えた時にはすっかりリフレッシュができていて、心も晴れ渡っていることでしょう。疲れるどころか元気になっている自分に驚くのです。掃除と整理整頓をする。リフレッシュ効果を高める30の組み合わせ。その3、間食をするプラス歯を磨く。勉強や仕事の息抜きといえば間食ですね。お菓子、フルーツ、おにぎりなど日頃から間食を取ることが習慣になっている人も多いことでしょう。間食にも様々ありますが、甘いものやスナック菓子が多いのではないでしょうか。糖分たっぷりの間食は甘くて美味しくて幸せな気持ちにさせてくれますね。ほっとリラックスできて素敵なリフレッシュになるでしょう。間食と聞くと余分なカロリーというイメージがあるかもしれませんが、不足している栄養を補う意味もあります。ヨーグルトであればタンパク質やカルシウムが豊富なので健康的です。ココアやチョコレートには抗酸化物質であるポリフェノールが含まれているため健康にプラスでしょう。ポップコーンであれば食物繊維が豊富なのでダイエット中の間食としても活用できるでしょう。小腹を満たしてエネルギーをチャージできれば再び高いパフォーマンスを発揮できるでしょう。間食を用意しているとモチベーションにもなるので気合も入りやすくなります。間食のために頑張っている、間食がモチベーションになっているという人もいるのではないでしょうか。甘くて美味しい間食は小腹を満たしてくれるだけではありません。息抜きになったりストレス解消になったり幸せな気持ちにさせてくれたりします。が、釣り食べる必要はなく、あくまで軽食程度で十分です。リフレッシュの準備として間食を準備しておくといいでしょう。息抜きをしたい、リフレッシュしたいと思ったら間食でリフレッシュしましょう。間食で充電とリフレッシュができれば再び仕事を頑張れます。間食の後に歯磨きをすればますますリフレッシュ。さて、ここで組み合わせアイデアをご紹介します。間食プラス歯磨きです。間食の後はきちんと歯磨きをしましょう。歯磨きは虫歯予防だけでなくリフレッシュにも有効です。歯を磨くタイミングは食後少し時間を置くのがベストですが、直後であっても効果は十分なので安心してください。歯磨き粉を使って歯を磨くと口の中がすっきりして気分も爽快になります。歯磨きのプロセスや歯磨き粉の風味はリフレッシュに効果的です。できれば歯磨き粉をたっぷり使いましょう。歯磨き粉の風味が広がってさらにリフレッシュ効果が高まるでしょう。間食と歯磨きの2つを組み合わせることでリフレッシュ効果が高まってしっかり気持ちの切り替えができます。間食と歯磨きを組み合わせてさらにリフレッシュ効果を高める。リフレッシュ効果を高める30の組み合わせ。その4、インスタントラーメンを作るプラス瞑想する。インスタントラーメンは作るプロセスが楽しい。やかんや湯沸かし器に水を入れ沸騰するまで待ちます。お湯が沸いたらインスタントラーメンの蓋を開けます。火薬と粉末スープを入れます。熱いお湯を注ぎます。あとは3分待つだけです。たった3分ですがとてもワクワクしますね。ほんのり香ばしい香りが漂い始め食欲をかき立てます。物によっては最後にお湯を捨てるプロセスが加わることもあります。インスタントラーメンを作るプロセスは料理を作ることと似ているところがあり、心の高揚感を楽しめます。インスタントラーメンを作るプロセスは楽しくてちょっとしたリフレッシュになります。3分の待ち時間は瞑想がおすすめ。 さて、ここでおすすめの組み合わせがあります。インスタントラーメンの待ち時間を使って瞑想をしてみませんか。インスタントラーメンの待ち時間3分と瞑想の3分は相性が抜群です。ちょうどぴったりの時間なので組み合わせることで有効活用できます。では膝の上に軽く置きます。目を閉じて何も考えない時間を作りましょう。部屋の明かりはそのままでもいいですが、お好みで少し暗くしても構いません。穏やかな呼吸を意識することも大切です。3、4秒かけて息を吸って、6、8秒かけて息を吐きます。インスタントラーメンの香りが瞑想の妨げになるなら、ちょっと離れて距離を作るといいでしょう。瞑想は心の栄養です。たった3分ですが、平常心を取り戻す時間です。イライラを沈めたり、落ち着きを取り戻したり、など心の安定をもたらしてくれます。3分の瞑想が終わった時には、澄み切った心になっているでしょう。瞑想インスタントラーメン。さて、3分の瞑想が終わったら、出来上がったインスタントラーメンを楽しみましょう。名付けて、瞑想インスタントラーメンです。瞑想の後は、感覚が研ぎ澄まされているので、味も香りも普段より感じて楽しめるでしょう。シンプルなインスタントラーメンに感動できること間違いなし。ぜひ、あなただけの瞑想インスタントラーメンを実現してください。インスタントラーメンは作る時間も待つ時間も最高です。インスタントラーメンにお湯、火薬、粉末スープを入れ、瞑想をしながら3分待つ。リフレッシュ効果を高める30の組み合わせ。その後、扇風機に顔を近づけて風を感じる、プラス目をつぶりながら深呼吸する。夏場に欠かせないものといえば扇風機です。暑い夏に欠かせない必須アイテムです。暑くてたまらないときは扇風機の前で正座してひたすら涼みたくなるものです。扇風機はエアコンに比べて消費電力が少ないので、気軽なく使えるのがメリットです。節電、節約意識の高い人ならエアコンより扇風機の方が使用頻度が高いこともあるでしょう。羽のない扇風機、静音に優れた扇風機、マイナス4機能を搭載した扇風機など様々なバリエーションもあります。小さな扇風機であっても強い風量を発揮するものもあって便利です。扇風機の前に顔を近づけ風を感じよう。リフレッシュしたくなったら扇風機の前に顔を近づけて風を感じましょう。空気の柔らかい感触を楽しめます。扇風機の風が顔に直接当たって気持ちがいい。自分も風の一部になったような感覚を楽しめるかもしれません。扇風機に顔を近づけて、あっと声を出して遊んでみると震えた声に変わって聞こえて面白いでしょう。自分の変な声に笑ってしまいます。子供の頃によくやった夏の定番遊びですが、大人になってからもやってみると面白いでしょう。扇風機がなければエアコンでも構いません。エアコンの風量を強にして吹き出し口に顔を近づければ扇風機と同様いい風を感じるでしょう。扇風機の心地よい風に当たりながら深呼吸をしよう。さて、ここで組み合わせアイデアです。扇風機に顔を近づけて風を感じるだけでも気持ちいいのですが、さらに目をつぶりながら深呼吸をしてみてください。普通の呼吸ではなく深い呼吸であることがポイントです。4、6秒かけて鼻から息を吸ってください。大きく息を吸うことで新鮮な空気が肺に満たされます。体の中に酸素が取り込まれていることが体感できるでしょう。次に6、8秒かけて口から息を吐きましょう。肺の中の空気を全部吐き出すようなイメージです。この深呼吸を何度か繰り返してみましょう。深呼吸をすることで新鮮な酸素が脳に行き渡り、頭がリフレッシュされます。意識も思考もクリアになって本来のパフォーマンスを発揮できるでしょう。扇風機は涼むためだけでなくリフレッシュにも使えるアイテムです。扇風機の前に顔を近づけて目をつぶりながら深呼吸を繰り返すと素晴らしいリフレッシュができます。扇風機に顔を近づけて目をつぶりながら深呼吸を繰り返す。リフレッシュ効果を高める30の組み合わせ。その6、屋内階段でのんびりするプラス階段の上り下りを楽しむ。屋内階段でのんびりしてみましょう。外の空気に触れることができて開放感が抜群です。外は明るくて気持ちがいい。天気が良ければ美しい青空を楽しめるでしょう。青い空と白い雲のハーモニーは素敵です。屋内階段でのんびりしているとふと風が吹いていることにも気づくでしょう。そよ風に当たっていると柔らかい感触があってますます心が和みます。フロア2階以上であれば高い位置から周辺の眺めを楽しめるでしょう。道路を走る車や歩道を歩く人がいたり美しい街並みが広がっていたりしてのどかな雰囲気があります。のんびり外の風景を眺めているだけで心地よい安らぎを感じてリラックスできるものです。小鳥たちが飛んでいて時々鳴き声が聞こえてくるでしょう。小鳥の鳴き声は癒しのメロディー。聞いているだけで癒されます。ちょっと仕事場から離れることで心をオフモードにでき気持ちの切り替えがスムーズになります。屋内階段の休憩場所として利用するのもありです。ただし普通に階段を使う人もいるので邪魔にならないよう階段脇に寄っておくのがいいでしょう。階段の上り下りを楽しもう。さて、ここで組み合わせアイデアです。しばらく屋外階段で眺めを楽しんだら、次は階段の上り下りを楽しんでみましょう。上の階に上りにつれて見晴らしも良くなります。気分によって一段飛ばしで上がるのも良し。疲れたら階段途中の踊り場で休憩しましょう。上まで上がったら次は下に降りてみます。降りるのは楽に思いますが、意外と筋肉を使います。上りと下りとでは足の筋肉の使われ方が違います。上りと下りとセットにすることで下半身のバランスよく動かすことになり、程よい筋トレになります。気分や体調に合わせてゆっくり上り下りを楽しみましょう。足音が響いて迷惑にならないよう丁寧な歩き方を意識します。もちろん足を滑らせて転落することがないように注意することも大切です。外の眺めを楽しみながら運動することになるので、思ったほど疲れは感じないでしょう。だんだん体が温まってきて、額や背中から汗が滲んでくることもあるはずです。軽いエクササイズとなり、リフレッシュ効果がアップするのです。屋内階段でのんびりして気分が良ければ階段の上り下りで軽いエクササイズを楽しむ。リフレッシュ効果を高める30の組み合わせ。その7、うがいをするプラス歯磨きをする。うがいといえば感染予防として行うものと思われがちですが、リフレッシュとしても効果的です。うがいをするときには上を向いて口の中をブクブクします。音といい、動きといい、面白い。体を上に反らすことになるので、ちょっとしたストレッチにもなります。口の中もきれいになってさっぱりするでしょう。感染予防とリフレッシュになるので一石二鳥です。歯磨きと組み合わせることでリフレッシュ効果が倍増。さて、うがいが終わったら次は歯磨きをしましょう。うがいだけでもリフレッシュになりますが、歯磨きと組み合わせることでさらに効果がアップします。歯を磨くと口の中に歯磨きこの風味が広がって爽快感があります。口の中が爽快になると心のリセットも完了です。歯磨きをするタイミングは食後や就寝前が一般的ですが、リフレッシュしたい時ももってこいです。オーバーブラッシングに注意しながら歯磨きをしていきましょう。あくまでリフレッシュなので軽いブラッシングで十分です。うがいと歯磨きの両方を行うことでリフレッシュ効果も倍増します。順番はうがいの後に歯磨きがおすすめ。うがいと歯磨きの順番についてルールがあります。基本的にうがいの後に歯磨きをおすすめします。順番はどちらでもいいと思いますが、そうとも限りません。歯磨きの後にうがいをすると歯の表面のフッ素が流れてしまい、虫歯予防の効果が薄れてしまいます。事実、虫歯予防の先進国と言われるスウェーデンでは歯磨きの後にうがいをしない習慣が一般的となっています。歯磨きこの風味も口の中に残りやすくなってリフレッシュとしての効果も高まります。歯磨きが終わって仕上げにうがいもしたいかもしれませんが、歯磨きの前にするのがいいでしょう。あくまでリフレッシュなので神経質になる必要はありませんが、少しでも虫歯予防を考えるならうがいの後の歯磨きがベストです。うがいと歯磨きで口の中も心もさっぱりする。リフレッシュ効果を高める30の組み合わせ。その8、メガネを磨くプラス目薬を刺す。視力が弱くて普段からメガネをかけている人もいるでしょう。メガネをかけている人ならではのとっておきのリフレッシュ法があります。愛用のメガネを磨きましょう。いつもより丁寧に時間をかけて磨くことがポイントです。まずレンズ部分を入念に磨きましょう。メガネ拭きやクリーニングクロスを使うと指紋や皮脂汚れがしっかり落ちてスムーズです。レンズ部分が綺麗になればフレーム部分も磨きましょう。細くてデリケートな部分なので力加減に注意しながらゆっくり優しく磨いていきまし 忘れがちなのはレンズとフレームの隙間です。汗や皮脂の汚れが溜まりやすいところなので、指先を使ってこまめにお掃除していきましょう。磨いて磨いて磨きまくる。いつもより時間をかけピカピカになるまで磨いてください。メガネはあなたの体の一部です。自分の体をいたわっているつもりで、優しく丁寧に時間をかけて磨いていくことが大切です。メガネを磨いていると心が落ち着いてきて穏やかな気持ちになっていくでしょう。磨けば磨くほどすがすがしい気持ちになっていき、リラックスを実感できるはずです。メガネ磨きは靴磨きと似ているところがあり、いわば精神統一の儀式です。精神状態を整えてくれる働きがあり、いつもの自分を取り戻せます。いつもより時間をかけることで精神統一の効果もアップします。目薬を刺すとリフレッシュ効果がさらに高まる。さて、ここで組み合わせアイデアです。メガネを磨き終えたら、その流れで目薬も刺しましょう。目薬を刺した瞬間、すっきりした感覚が目に広がってスカッとするでしょう。目薬にはクールな感覚があって、清涼感が気持ちいい。たった数滴で視界がクリアになって、見ること、見えることの素晴らしさを再認識できます。目薬の清涼感によって眠気も吹き飛ぶでしょう。霞目、疲れ目などの眼精疲労の緩和に役立ちます。目薬の清涼感のレベルには強いものから弱いものまであるので、好みの目薬を用意しておくといいでしょう。目薬の清涼感の高いものが苦手なら弱いものを選べば OK です。メガネ磨きと目薬を組み合わせることでリフレッシュの相乗効果が生まれます。メガネを磨いて目薬を刺す。リフレッシュ効果を高める30の組み合わせ。その9。腕時計を外してリラックスする。プラス、綺麗に磨いてピカピカにする。便利でかっこいい腕時計。腕時計は時間を確認するためだけのものではありません。身だしなみであり、ファッションであり、アイデンティティの一部でもあります。腕時計をつけているだけで知的に見えるから不思議ですね。腕時計が大好きで日頃から身につけている人も多いのではないでしょうか。身だしなみとして仕事で腕時計をつけている人もいるでしょう。特に接客業や営業職では必須のアイテムであり、朝から晩まで仕事中ずっと身につけている人も多いのではないでしょうか。そんな腕時計ですが、リフレッシュしたいときしばらく外してみてはいかがでしょうか。腕時計を外してみるだけでリフレッシュのスイッチがあります。腕周りの重みや締め付けがなくなることで伸び伸びとした気分になる。腕時計を外した瞬間、自由な感覚を覚えるでしょう。腕時計を外した分だけ腕が軽くなります。手首の締め付けがなくなって楽になり、物理的にも精神的にも解放感を覚えるでしょう。腕時計を外すという行為にはリフレッシュ効果があります。腕周りの重みや締め付けがなくなることでストレスからも解放され、伸び伸びとした気分になるでしょう。腕時計を外すだけですから簡単ですね。必要があって仕事中に外すのが難しいなら休憩中だけでも構いません。結果としてリフレッシュやストレス解消となるのです。腕時計のクリーニングもすれば効果倍増。腕時計を外したついでにクリーニングをするのもおすすめです。ずっと腕時計をつけていると汗、皮脂、汚れなどが付着しているでしょう。特に溝部分は汚れが溜まりがちです。シャツの袖口でさえ簡単に汚れるのですから腕時計も汚れて当然です。クリーニングをサボっていると汚れのせいで匂いが漂うことも珍しくありません。時計のガラス面や金属ベルトなど気になるところがあれば布や皮脂を使って丁寧に拭いていきましょう。しつこい汚れは湿らせると取り除きやすくなります。防水タイプであれば簡単に水洗いをして洗浄すればきれいになるでしょう。たとえ汚れていなくても拭いたり磨いたりする行為は気持ちが良くていいリフレッシュになるでしょう。時計がピカピカになれば再び気持ちよく使えます。腕時計を外して身も心も軽くなる。リフレッシュ効果を高める30の組み合わせ。その10。半身浴で気持ちのいい汗をかく、プラス今度読んで活字に触れる。リフレッシュしたいし、ストレスも解消したい。そんな時は半身浴をしながら読書してみませんか。忙しくて時間に余裕のない人もいるかもしれませんが、全くゼロというわけではないでしょう。30分でいいので、なんとか捻出してみてください。半身浴の方法はシンプルです。下半身だけ湯に浸かるようお湯をためましょう。浴槽の半分ではなく下半身となるのがポイントです。お湯の温度はぬるま湯に設定しましょう。温度の目安としては夏場は38度前後、冬場は40度前後です。温度がぬるくてちょっと物足りないように思いますが、意外と汗をかけます。半身浴を始めて10分ほど経つと全身から汗が噴き出して止まらなくなるでしょう。ぬるま湯であればのぼせたり湯あたりになったりする心配はないので安心して楽しめます。持ち込む本は何でも OK です。できれば読まなければいけない本ではなく読みたい本がいいでしょう。あくまでリフレッシュ、ストレス解消が目的ですから、心がワクワク踊るような本がぴったりです。漫画や雑誌など肩の力を抜いて気軽に読める本もいいですね。読みたい本であればおのずと集中して楽しみながら読めるので、時間の経過が早く感じ、リフレッシュ、ストレス解消に効果的です。半身浴を楽しみながら読書を30分ほど楽しめば、まとまった汗をかいているはずです。半身浴と読書の組み合わせはリフレッシュに最高です。半身浴でたっぷり汗をかけばデトックスになり、読書をすることで共用の時間にもなります。全身の血行循環も良くなるため健康にも効果的です。たっぷり半身浴を楽しんだ後はきちんと水分呼吸をして失った水分を取り戻しましょう。湯でシワになるのが心配であれば防水ブックケースが便利。読みたい本のお風呂場に持ち込んで半身浴を楽しみながら読書をしましょう。半身浴で読書をすると湯気でこんなシワシワになるのでためらう人もいるでしょう。シワになるのが心配であれば便利グッズとして防水ブックケースがあるのでぜひ検討してみてください。できない理由を探すのではなくできる方法を考えることが大切です。半身浴と読書の組み合わせはお金がかからず自宅で簡単に行います。もちろん副作用も一切ありません。入浴と読書を同時にするので時間の有効活用できます。毎晩半身浴をしながら読書を楽しめば入眠がスムーズになって睡眠の質も向上するでしょう。今晩の楽しみは半身浴と読書の組み合わせで決まりです。半身浴をしながら読書をする。リフレッシュ効果を高める30の組み合わせ。その11。スイーツを買いにお店まで歩く、プラスついでに外の空気を楽しむ。スイーツを買いにお店まで歩きましょう。コンビニやスーパーなど近場のお店でいいのです。休憩の際、こっそり会社を抜け出して近くのお店まで買いに行きます。甘いスイーツは小腹を満たせるのはもちろんのこと、リフレッシュやストレス解消にも効果が抜群です。スイーツのことを考えているだけで心が緩んでニヤニヤしてきますね。どんなスイーツを買おうかなと考えながら歩いていると足取りが軽くなりワクワクする時間となるでしょう。わざわざ会社を抜け出し外に行くからいいのです。お店まで歩くと程よく体を動かす機会になってリフレッシュになります。もちろんスイーツに限らずソフトドリンクや引き立てのコンビニコーヒーでも OK です。ついでに外の空気を楽しもう。さて、せっかくスイーツを買いに会社を抜け出したならついでに外の空気をたっぷり楽しみましょう。大きく深呼吸をして外の空気を取り込みましょう。新鮮な空気も美味しい食べ物です。酸素を取り込むことは元気を取り込むことです。新鮮な酸素が体に取り込まれることで全身の細胞が生き生きして活性化されます。低下していた脳のパフォーマンスを取り戻せ眠気も吹き飛んでいくでしょう。天気が良ければ日光浴を楽しみましょう。日光を浴びると気持ちが良くて心も気分もリフレッシュするでしょう。体の中に元気が充電されるような感覚を覚えるに違いありません。ポカポカ暖かい日光は当たっているだけで元気が出ます。日光にはポジティブ思考を高める力もあるので自然と前向きな気持ちになっているでしょう。ぼーっと空を見上げましょう。青空と白い雲を眺めていると目の保養になってリラックスできます。ストレスが抜けていき心が軽くなっていくでしょう。壮大なものを見ていると凝り固まっていた心が柔らかくなります。雨の日であっても大きな雲が空一面に広がっているのでそれはそれで見応えがあるでしょう。外の空気は体にいい。心身のストレスを癒し活力を取り戻す力があります。外の空気をたっぷり楽しめばますます気持ちのいいリフレッシュになります。飲み物を買いにお店まで歩いていきついでに外の空気をたっぷり楽しむ。リフレッシュ効果を高める30の組み合わせ。その12。お香を焚いて香りを楽しむプラス目を閉じて瞑想する。 人は考えてばかりいる生き物です。私たちは1日におよそ18万7000項目を考えていると言われています。つまり1秒に3項目は何かを考えているということになり、朝起きてから寝るまでずっと考えっぱなしです。これでは脳が疲れるのも当然です。ここで役立つのが瞑想です。瞑想をすることでスムーズに脳を休ませることができ、ストレス解消や心の正常化を促します。メンタルヘルスの世界において瞑想は治療法として用いられていて、ストレス軽減につながることが分かっています。リフレッシュとしてすでに瞑想を取り入れている人も多いのではないでしょうか。さて、普通に瞑想をするのもいいですが、あるものと組み合わせるとさらに効果が高まります。お香と瞑想を組み合わせてみましょう。お香と瞑想の相性は抜群。お香と聞くとお線香の香りをイメージするかもしれませんが、その限りではありません。木の香りのお香、花の香りのお香、フルーツの香りのお香、ハーブの香りのお香、エキゾチックな香りのお香。お香の香りにも様々な種類があるので、自分に合ったものを選んでみるといいでしょう。煙が苦手なら煙の出ないお香もあるので、検討してみてください。お香を炊きながら静かに目を閉じ、瞑想をしてみましょう。普通に瞑想するだけでも素晴らしいですが、お香と組み合わせることでさらに素晴らしくなります。方法は簡単です。静かに目を閉じてゆっくり呼吸をします。3、4秒かけて息を吸い、6、8秒かけて息を吐きます。音楽はかけず無音が基本です。無音が気になるようであれば、ヒーリングミュージックやアンビエントミュージックであれば OK です。お香には心地いい香りがあります。お香を炊きながら瞑想をすれば、誰でも簡単に心が安らぐ時間を過ごせ、上質なリラックスができるでしょう。嗅覚は本能に近い感覚と言われていて、香りには人の気分に直接作用する力があります。そのため瞑想とお香を組み合わせることで、より高いリラックス効果を期待できます。普段は3分程度の瞑想なら、たまには10分くらい時間を使ってたっぷり瞑想をしてみましょう。たった10分でも体が宙に浮いているような不思議体験ができるでしょう。夢の中にいるような不思議な感覚を覚えるに違いありません。普通の瞑想だけでも効果的ですが、お香と組み合わせることでさらに効果が倍増します。アロマプラス瞑想の素晴らしい組み合わせ。お香の香りはちょっと苦手という人もいるでしょう。そんな人はお香の代わりにアロマオイルを使うのも一つの方法です。お香の香りが苦手でもアロマの香りが苦手な人は少ないでしょう。アロマキャンドルに火を灯し、香りを楽しみながら瞑想します。香りの種類は直感で決めて OK。お店で試しに嗅いでみていいなと思った香りを選ぶだけです。アロマオイルの種類は豊富にあるので、きっと自分に合ったものが見つかるはずです。お香を炊きながら瞑想する。お香の香りが苦手なら代わりにアロマオイルを使ってみる。リフレッシュ効果を高める30の組み合わせ。その13。公園のベンチに座ってぼんやりする、プラス風を感じながら自然鑑賞を満喫する。近場の公園に行き、ベンチに座ってぼーっとしましょう。できるだけ頭を空っぽにして何も考えない時間を作ります。ぼーっとするだけで気持ちよく穏やかな時を過ごせるでしょう。疲れやストレスが取れていき、心が楽になっていく。イライラした気持ちも自然と落ち着き、どこかに吹き飛んでいくでしょう。しばらく日常から離れることができ、リフレッシュできます。公園のベンチは心のガソリンスタンドです。ポカポカした日光も気持ちよく、心が充電されていくでしょう。何もしていないのに1分1秒が幸せに感じられ、明るい気持ちになっていくでしょう。ぼんやりすることも豊かな時間です。風を感じながら自然鑑賞を満喫しよう。さて、しばらくベンチでぼんやりしたら、次は自然鑑賞です。まず風を感じましょう。きっと心地よい風があなたの周りを流れているでしょう。耳を澄ませてみるとサラサラした風の音が聞こえるでしょう。風を感じたら次は公園にある自然に注目してください。花には植え込みがあったり、色とりどりの綺麗な花が咲いていたりしているでしょう。大きな大木があって公園のシンボルとなっているかもしれません。春であれば綺麗な桜が咲いているかもしれません。夏であれば朝顔、秋であればイチョウ、冬であれば梅や椿です。緑を見ていると癒されます。緑は癒しの色です。足元にある雑草も目を向けてください。小さな存在かもしれませんが、必死に生きている植物です。けなげに生きる姿を見ていると心を動かされて、私も頑張ろうとなるでしょう。空を見上げると小鳥たちが飛び立っていたり、鳴き声が聞こえたりするでしょう。青空に白い雲が浮かんでいて、とても爽やかな景色を楽しめるでしょう。公園は自然鑑賞ができる場所です。公園のベンチに座って風を感じながら自然鑑賞を満喫すれば、素晴らしいリフレッシュとなります。公園のベンチに座って風を感じながら自然鑑賞を満喫する。リフレッシュ効果を高める30の組み合わせ。その14。ウォーキングやランニングを楽しむプラスハイテンポの音楽を聴く。リフレッシュしたいときはウォーキングやランニングがおすすめです。体を動かすと、うつうつとしていた気持ちが吹き飛んで、心に爽やかな気分が広がっているでしょう。前に進むにつれて周りの景色が移り変わります。人や緑、建物などいろいろな景色を楽しめます。ウォーキングでもランニングでもどちらでも構いません。ウォーキングであっても速く歩けばれっきとした有酸素運動になります。たっぷり呼吸するので、全身に新鮮な酸素が行き渡り、脳も体も生き生きします。ウォーキングやランニングを楽しむことはリフレッシュだけでなく、ストレス発散にもなります。たくさん体を動かせば気持ちのいい汗をかけます。汗と一緒にストレスも外に出ていき、心も体も軽くなります。血行が良くなることで栄養が全身に行き渡り、老廃物の排出もスムーズです。ウォーキングやランニングはリフレッシュ、ストレス発散に効果的なので、ぜひおすすめです。体を動かしながらハイテンポの音楽を楽しもう。さて、ここで組み合わせアイデアです。ウォーキングやランニングをしながら音楽を楽しみましょう。スマホや携帯用音楽プレイヤーにお気に入りの音楽を入れておき、体を動かしながら音楽を楽しめば OK。 好きな音楽なら何でもいいのですが、おすすめはハイテンポの音楽です。ハイテンポの音楽は気分を盛り上げてくれ、明るい気持ちにさせてくれます。聴いているだけで元気になり、ノリノリになれるでしょう。気持ちのいい高揚感があり、スカッとした爽快感も得られます。疲れを感じにくくなって、体が軽く感じるから不思議です。リズムに合わせて体を動かせば、自然と運動量もアップして、あっという間に長い距離を達成できるでしょう。有酸素運動を楽しむだけでもリフレッシュになりますが、これに音楽を組み合わせるとさらに効果がアップします。いつでも聴けるようハイテンポの音楽をリストアップしておき、マイコレクションを作っておくのもおすすめです。リフレッシュになれば、次を頑張る力がみなぎってくるのです。ウォーキングやランニングをしながらハイテンポの音楽を楽しむ。リフレッシュ効果を高める30の組み合わせ。その15。のんびりブラブラ散歩を楽しむプラス、すれ違う人のファッションをチェックする。のんびりブラブラ散歩をするのは気持ちいい。準備は何もいりません。力を抜いてマイペースで歩くだけで OK。 早歩きのウォーキングもいいですが、のんびりブラブラ散歩を楽しむことも良いリフレッシュとなります。歩くにつれて周りの景色も変わっていくので、いろいろな様子を楽しめます。若者からお年寄りまでいろんな人を見かけることになって刺激を受けるでしょう。道にある花や緑を眺めると目の保養になって癒されるでしょう。面白い看板や建物があれば、何だろうと気になり興味関心が刺激されるでしょう。上を眺めれば青空や雲が見え、壮大な自然風景を楽しめるでしょう。柔らかい風を感じるのもいいですね。散歩をすると体を動かすことになるので、軽い運動になるでしょう。歩くと気持ちが爽やかになって元気も出てくるでしょう。すれ違う人のファッションもチェックする。さて、ここで組み合わせアイデアです。のんびりブラブラ散歩を楽しみながら、すれ違う人のファッションもチェックしてみましょう。人によってファッションは様々です。いろんなファッションを楽しむことができ、見ているだけで面白いでしょう。改めて人のファッションに意識を向けてみると、面白い発見があるでしょう。スーツ、学生服、普段着、作業着、スポーツウェア、派手な服装を見て驚かされることもあるでしょう。おしゃれな服を着ている人を見て素敵だなと認めることもあるでしょう。着こなしの上手な人がいれば、今後の参考になるファッションもあるかもしれません。時々服を着た犬も見かけることもあるでしょう。犬のファッションをチェックしてみるのもなかなか微笑ましくて面白いですね。洋服だけでなく、持ち物にも注意を向けてみてください。持ち物もファッションの一部です。バッグ、カバン、日傘など、人によって持ち物も様々でしょう。 ファッションは人によって違います。10人とすれ違えば10通りのファッションを楽しめ、100人とすれ違えば100通りのファッションを楽しめます。たった10分間でも多くのファッションパターンを楽しめるでしょう。いろいろなファッションパターンを楽しめるので見ていて飽きません。人通りの多い道なら目が追いつかないかもしれません。散歩とファッションチェックを組み合わせることでリフレッシュ効果も倍増するのです。のんびりブラブラ散歩を楽しみながらすれ違う人のファッションをチェックする。リフレッシュ効果を高める30の組み合わせ。その16。気になる服を試着してみる。プラス気に入ったらそのまま買ってしまう。リフレッシュの手段として試着はいかがでしょうか。近くのアパレルショップに行って試着をしてみましょう。久々に行ってみると新作が登場しているかもしれません。試着をするだけなら無料です。もちろん試着だけでも OK です。試着をしたからといって必ず買わなければいけないものではありません。リフレッシュの方法として着替えがありますが、試着をすることで同じ効果が得られます。ガラッと外見が変わることで新しく生まれ変わった自分を体験できるでしょう。いろいろな服を試着するといろいろな自分と出会います。1着だけでなく2着3着といくつか試着してみるといいでしょう。運命の1着に出会えるかもしれません。試着するたびに気持ちがリフレッシュされていき元気になれるでしょう。好みではない服にもチャレンジしてみよう。リフレッシュで試着するなら好みでない服も手に取ってみましょう。抵抗を感じる服であってもあくまでリフレッシュです。普段の自分なら絶対買わないような服であればあるほどいい。物は試しの精神でチャレンジしてみましょう。似合わないと思っても軽い気持ちで試着してみると意外と似合っていて自分でも驚くことがあるでしょう。新しい自分を発見できるかもしれません。試着をして気に入ったらそのまま買ってしまおう。試着をして気に入ったらそのまま買ってしまいましょう。人との出会いに一期一会があるように服との出会いにも一期一会があります。次の機会に買おうと思っているとその時には売り切れているかもしれません。せっかく素敵な服と出会えたならきちんとチャンスを生かすことが大切です。お財布と相談して何とかなりそうならそのままレジに持っていきゲットしてしまいましょう。いい買い物ができたとニコニコしながらお店を後にできます。試着とお買い物の両方を楽しむことでリフレッシュストレス解消となります。アパレルショップで試着をしてみる。気に入ったらそのまま買ってしまう。リフレッシュ効果を高める30の組み合わせ。その17。新作の飲み物を味わうプラス人間観察を楽しむ。カフェに行って新作の飲み物を味わいましょう。新作と聞くとウキウキワクワクしませんか。面白いものでカフェではいつも何らかの新作が出ているもの。店頭やメニューを見れば大々的にアピールしている新作があるはずなのでそれを注文するだけです。新作の飲み物は大抵季節を使った素材が使われていて舌で季節を味わうことができるでしょう。盛り付けも凝っていることが多いので目でも舌でも味わえます。喉が潤えば心も潤います。腹も心も満たされハッピーなリフレッシュとなるでしょう。あなたが新しいもの好きであれば楽しくチャレンジできるでしょう。新作の飲み物が割高なのは運搬や加工にコストがかかっているためです。ちょっとした出費にはなりますが舌で季節を味わうことができると思えばお金を出す価値はあるでしょう。新作の飲み物を味わうことも立派なチャレンジです。難しい仕事にチャレンジするのは勇気がいりますが新作の飲み物であれば誰でも簡単にチャレンジできるでしょう。新作の飲み物を味わえばあなたの中に新鮮な刺激が取り込まれエネルギーが湧いてくるでしょう。素晴らしいリフレッシュとなるのは間違いありません。カフェによって新作も様々なのでいろいろなカフェの新作を楽しんでみるのもグッドです。新作を味わいながら人間観察を楽しもう。さてここで組み合わせアイデアです。新作の飲み物を味わいながら人間観察を楽しみましょう。店内にいるお客さんを見て楽しむのもよし。のんびりくつろぐ一人客、友人と楽しそう話す学生客、肩を寄せ合うカップル客、賑やかな家族客、いろいろなお客さんがいてそれぞれの世界があり面白く感じるでしょう。窓際席やテラス席に座ってどういう人々を眺めるのもよし。自転車に乗っている人、犬の散歩をしている人、ランニングをしている人、スーツケースを敷く人、それぞれ目的に向かって動いています。いろいろな人はただ見ているだけで楽しいもの。着こなしの上手な人を見かけたら自分にも取り入れてみるといいですね。新作の飲み物を味わうだけでもリフレッシュになりますが同時に人間観察を楽しめば効果はさらに倍増です。新作の飲み物を味わいながらたっぷり人間観察を楽しんだら心機一転の心持ちになっているでしょう。行きつけのカフェで新作の飲み物を味わいながら人間観察を楽しむ。リフレッシュ効果を高める30の組み合わせ。その18。段ボールの中に入ってみるプラス適当に暇つぶしを楽しむ。段ボールの中に入ってみましょう。足を曲げて入ってみます。低所得症の人でも段ボールの中くらいなら平気ではないでしょうか。不思議なリフレッシュ法に思うかもしれませんが、騙されたと思って一度試してみてください。どんな気分になるかは実際に試してみればすぐわかります。意外と居心地がいいことに驚くでしょう。段ボールの中は保温性、遮音性、弾力性の三拍子が揃っている場所です。犬や猫が段ボールの中に入っているのをよく見かけますね。犬や猫は段ボールに入りたがり、一度入るとなかなか出てこようとしません。実際に段ボールの中に入ってみると、なぜ犬や猫が好むのか感覚的に理解できるでしょう。妙な居心地の良さがあり、不思議とリラックスできるのです。そして自分も犬や猫になった気分を楽しめるかもしれません。段ボールは程よく暖かく、香りもなかなかアロマな感じがしてリラックス効果を促します。マットとしてしか程よい弾力があるおかげでお尻が痛くなりません。閉鎖的な空間ですが、この狭さが最高という人もいるはずです。ちょっと大げさかもしれませんが、世界最小の個室と言っても過言ではありません。段ボールの中は普段と違った空間なのでリフレッシュとなるのでしょう。段ボールの中で適当に暇つぶしを楽しもう。さて、ここで組み合わせアイデアです。段ボールの中に入ったら適当に暇つぶしを楽しみましょう。スマホを持ち込んで友人にメッセージを送ってみるのもよし。スマホゲームで夢中になるのもよし。昔撮った写真や動画を見て懐かしんでみるのもよし。読書、音楽鑑賞、ウェブ閲覧など好きな過ごし方をエンジョイしましょう。なぜわざわざ段ボールの中でするの？という理由は考えないこと。あくまでリフレッシュです。段ボールというユニークな環境の中で暇つぶしを楽しめばさらにリフレッシュ効果がアップするでしょう。犬や猫が段ボールの中を好むようにあなたも段ボールの不思議な心地よさを知れば病みつきになるかもしれません。段ボールの中に入ってしばらく適当に暇つぶしを楽しむ。リフレッシュ効果を高める30の組み合わせ。その19。高層階からの眺めを楽しむプラス展望レストランで美食を味わう。近所に展望を楽しめるビルや商業施設はありませんか？あればラッキーです。リフレッシュしたくなったらぜひ高層階に行って眺めを楽しみましょう。休憩時間や仕事帰りにちょっと立ち寄ってみます。高ければ高いほど遠くまで見渡せるでしょう。都会の摩天楼であれば素晴らしい都会風景を堪能できるでしょう。街並みミニチュア模型のように見え歩道を歩く人が小さな点に見えるはずです。とても見晴らしがいいので遠くにある山や海が見えるかもしれません。視野が広くなると頭も柔らかくなり頭の中の視野まで広がっていくでしょう。行き詰まっていたことがあっても思わぬアイデアがひらめくかもしれません。昼間ではなく夕方や夜に行くのもいいですね。昼寝の時間であれば綺麗な夕日や夕焼けを見ることができるでしょう。夜なら美しい夜景や星空を楽しめるでしょう。昼には昼の絶景があり、夕には夕の絶景があり、夜には夜の絶景があります。展望レストランで眺めを楽しみながら食事を楽しもう。さてここで組み合わせアイデアです。高層階に行ったらぜひ展望レストランで食事を楽しみましょう。商業施設では高層階にレストランが入っているのが定番で眺めを楽しみながら食事ができるようになっています。窓際席であれば眺めを楽しみながら美食を味わえてますますリフレッシュになること間違いなし。夜の時間帯であれば夜景や星空を見ながら食事ができてロマンチックな時間を送れるでしょう。お腹が空いていないならコーヒーやケーキだけでも構いません。絶景と美食を組み合わせればもはやリフレッシュできない方が不可能です。展望レストランで眺めを楽しみながら美食を味わう。 リフレッシュ効果を高める30の組み合わせ。その20。愛犬と散歩を楽しむ、プラス人通りの少ないところで愛犬とかけっこする。自宅で愛犬を飼っている人におすすめのリフレッシュがあります。愛犬と散歩を楽しみましょう。愛犬にとってご主人様との散歩は最高のご機嫌タイムです。尻尾をブンブン振りながらご主人様との散歩に大喜びでしょう。自分にとっても体を動かす機会になるので適度な運動になります。散歩をすると多くの人とすれ違ったり、美しい緑を見ることができたりして、いろいろな景色を楽しめます。草花の香り、小川のせせらぎ、太陽の日差しなど、五感をたっぷり刺激する時間となるでしょう。かっこいい車、面白いオブジェ、張り紙のある縦看板を見かけて、知的好奇心も刺激されます。遠くまで散歩をするのもよし、近所を軽く散歩するのもよし、リフレッシュとストレス発散に役立つのは間違いありません。人通りの少ないところで愛犬とかけっこしよう。さて、ここで組み合わせアイデアです。人通りの少ないところに出たら愛犬とかけっこを楽しみましょう。直線の道のところで周りに人がいないことを確認できたら一緒にダッシュです。ダッシュで走ると体を激しく動かすことになるため、リフレッシュ効果を高めます。愛犬の目を見て、さあ、今からかけっこ競争だ。のアイコンタクトで伝わります。仮ダッシュもよし。全速力のダッシュもよし。愛犬は心の中でご主人様に負けないわん。と思っていることでしょう。犬にとってご主人様とのかけっこほど楽しいことはありません。ちょっと息が切れますが、愛犬を飛び切り喜ばせることができます。愛犬とかけっこを楽しんだ後は、ますます絆が深まっているはずです。愛犬と散歩を楽しむ。人通りの少ないところで愛犬とかけっこする。リフレッシュ効果を高める30の組み合わせ。その21。トイレに行ってすっきりする。プラス、ついでに近所を軽く散歩する。リフレッシュの定番といえばトイレ休憩です。生理現象を我慢してもいいことはありません。ストレスが溜まるばかりで集中力も思考力も奪われます。トイレで用を足すとすっきりして身も心も軽くなります。トイレに行くという行為には心身のリセット効果があり、リフレッシュにうってつけです。トイレは日常からちょっと脇にそれた空間です。デスクを離れ一旦仕事から距離を置くことで落ち着く時間となるでしょう。ふと我に返る感覚を覚えることも少なくありません。ほんの短い時間ではありますが、ほっと安らぐ時間になるでしょう。トイレはアイデアが浮かびやすい場所としても有名です。トイレでほっと一息ついた瞬間、リラックスしたためか思いもよらないアイデアが浮かぶこともあります。悶々とした時こそトイレ休憩を賢く利用しましょう。トイレ休憩は我慢するものではなく気軽に行うものです。ついでに散歩も楽しもう。さて、ここで組み合わせアイデアです。トイレで用を足したら、ついでに近所を軽く散歩しましょう。せっかくトイレで席を離れるなら、もう少し歩く時間を作るだけです。会社の外に出て終点をちょっと散歩してみるのもよし。周りの景色を眺めながら散歩を楽しむと開放感があって気持ちいい。上を見上げると壮大な青空が広がっているでしょう。道を歩いているといろんな人とすれ違うことができてこのものするでしょう。道端の草花や街路樹に目を向け自然鑑賞を楽しむのもいいですね。緑を見ると目の保養になって癒されるでしょう。近場に川があるなら川沿いを歩いてみるのもいいでしょう。川の中を泳ぐ魚がいたり、水の香りに癒されたり、水の流れる音が心地よかったりするでしょう。散歩をしていると五感を刺激することになるので、短い距離であっても気持ちのいいリフレッシュとなります。しばらくのんびり散歩を楽しめば適度に体を動かすことになって血行が良くなります。短い時間であってものんびり散歩を楽しめばいつも良い時間がゆっくりと流れます。のんびり歩いていればますますリラックスができ、仕事で溜まったストレスもすっと消えていくでしょう。トイレ休憩と散歩を組み合わせると相乗効果が生まれてリフレッシュ効果がアップするのです。トイレに行ってすっきりしたらついでに散歩も楽しむ。リフレッシュ効果を高める30の組み合わせ。その22。お菓子作りを楽しむプラスおやつタイムを満喫する。お菓子を作るプロセスは気分転換になります。お店でお菓子を買うのもいいですが、自分の手で作ってみるのもおすすめです。ケーキ、プリン、クッキー、マフィン、タルト、ドーナツ、スコーン、シュークリーム。料理を作るにはまとまった時間が必要ですが、ちょっとしたお菓子であれば手軽に作れるでしょう。お菓子を作るときは手を動かしたり、頭を使ったり、香りを楽しめたりするのでいいリフレッシュとなります。ちょっと手間のかかることがあるとしても、自分が好きでやっていることなら楽しく感じるでしょう。お菓子作りは本当に楽しい。お菓子は甘くて美味しいので、どんな味になるかなとワクワク期待しながら作っていけるでしょう。初めてのお菓子にチャレンジしてみるのもいいですね。迷ったらヨーグルトレシピ。お菓子作りは工程がたくさんなって面倒くさいと感じる方もいるかもしれません。手軽にさっとお菓子作りを楽しみたいならヨーグルトレシピがおすすめです。ガラス容器にヨーグルトを入れてお好みのフルーツをカットして盛り付けます。あとは好きなトッピングをしていくだけです。ジャム、マシュマロ、生クリーム、チョコクランチ、スライスアーモンドなど好みに合わせて入れていけば完成です。作り方というものはほとんどなく料理の腕も必要ありません。料理が苦手な人であってもヨーグルトレシピであれば誰でも簡単に作れます。適当にトッピングするだけでそれなりの形になります。数分でできるのでさっさと作るにはちょうど良いでしょう。ヨーグルトは乳酸菌やビフィズス菌も含まれているので健康にもグッドです。作り方は本当に簡単ですがヨーグルトレシピもれっきとしたお菓子作りです。おやつタイムを満喫しよう。さてお菓子を作ったら次はじっくり味わいましょう。美味しそうだな、どんな味になったかなとワクワクする瞬間です。自分で作ったお菓子は気持ちがこもっているので特別美味しく感じるでしょう。一口一口に集中してじっくり甘みを堪能しましょう。甘いものを食べるとリラックスできたりハッピーな気持ちになったりして疲れも取れます。お菓子は糖分補給になるので脳のパフォーマンスもアップするでしょう。お菓子作りは作ると食べるの両方を楽しめるのでますますリフレッシュ効果を高めてくれます。お菓子を作って美味しく味わっておやつタイムを満喫する。リフレッシュ効果を高める30の組み合わせ。その23。靴や靴下を脱ぐプラス足裏ふくらはぎをマッサージする。靴を履いていると足が蒸れます。足の裏から出る汗は1日でコップ1杯分と言われています。靴下を履いているとゴムの締め付けで足の血行が悪くなりがちです。足の血行が悪くなるとむくみの原因になったり足が疲れやすくなったりします。リフレッシュしたくなったら靴と靴下を脱いでみましょう。靴と靴下を脱ぐと気持ちいい開放感を覚えるでしょう。蒸れや締め付けから解消されてすっきり爽快です。足が軽くなったように感じて心も明るくなります。スリッパの着用が許容されている職場であれば普段からスリッパを履いておくと足元の蒸れが軽減され楽になるでしょう。足裏ふくらはぎをマッサージしよう。さてここで組み合わせアイデアです。靴と靴下を脱いで素足になったら足裏やふくらはぎをマッサージしましょう。親指で足裏をしてみたりふくらはぎを優しく揉んだりしてみます。足首をくるくる回してみるのもいいですね。気持ちいい刺激によって緊張が解けていきますますリラックスが促されるでしょう。ふくらはぎは第二の心臓と呼ばれています。ふくらはぎには血液を下から上に押し上げるポンプの役割があるため、ここをマッサージすることで血液循環が改善されます。疲れの原因である乳酸の排出がスムーズになるため、疲労回復、意欲改善へとつながって心も体も軽くなるのです。靴や靴下を脱いで、さらに足裏、ふくらはぎをマッサージする。リフレッシュ効果を高める30の組み合わせ。その24。般若心経を写経する、プラス般若心経を読み上げる。リフレッシュとして般若心経の写経はいかがでしょうか。般若心経とは、膨大な般若経の内容を簡潔に262字で表した経典です。法事や葬式の際、お父さんが般若心経を読み上げるのを聞いたことがあるでしょう。般若心経は一つ一つの文字が仏様の教えです。たった262字ですが、無駄な文字は1文字もありません。仏様の教えのエッセンスがぎゅっと詰まっています。子供の頃は意味がわからなくても大人になって仏教の理解が深まるといかに素晴らしい言葉であるか痛感します。般若心経を聞いて眠気を覚えるのは仏様の教えに触れる安心感のせいかもしれません。般若心経を写経でリフレッシュしよう。 感謝の気持ちを込めながら一文字ずつ丁寧に書いていきましょう。般若心経を静かに書いていくと仏様の教えが自分の中に入っていくようで心が洗われるような感覚を覚えるでしょう。筆記用具は筆や筆ペンを使って一文字ずつ丁寧に書いていきましょう。ボールペンでもいいのですが、筆の方が手先が柔らかくて書き心地が良いため、心を穏やかな気持ちにさせてくれます。筆や筆ペンを使うと、より雰囲気が増して綺麗に仕上がるでしょう。全文の写経には30分1時間ほどかかります。まとまった時間は必要ですが、心が浄化される時間になるのは間違いありません。般若心経の写経用紙は書店に行けば置いてあるので、一冊買っておくといいでしょう。ネットには写経用紙のデータもあるので、それを印刷して活用するのも一つの方法です。般若心経を読み上げよう。さて、ここで組み合わせアイデアです。般若心経の写経が終わったら、それを読み上げましょう。ボソボソした声ではなく、ハキハキした声で読み上げます。噛んでしまったり、読み間違えたりすることもありますが、気にせず、どんどん読み上げていきましょう。ゆっくり読み上げても5分で完了するでしょう。息継ぎはどこでしても OK です。できるだけ素早く息継ぎをして読み上げの流れを止めないようにしていきましょう。慣れてくれば息継ぎの回数を減らしてチャレンジしてみるのもいいでしょう。般若心経の読み方には独特の抑揚があります。ネットの動画サイトには般若心経を読み上げたコンテンツがあるので、手本にしながら一緒に読み上げていくのもおすすめです。書くことも読み上げることも心に深く響いて神聖な時間となるでしょう。般若心経を写経して書き終わったら読み上げる。リフレッシュ効果を高める30の組み合わせ。その25。愛するペットに餌を与える、プラス、たっぷり、撫でて可愛がる。愛するペットに餌を与えましょう。自宅で犬や猫などのペットを飼っている人もいるでしょう。餌を与えるという行為もリフレッシュとなります。美味しそうに食べている様子は見ているだけで癒されるでしょう。愛している、育てているという感覚があると自分までやる気や元気が出てくるものです。餌を与える機会は神様気分を楽しむ機会に変えよう。ペットに餌を与えるときリフレッシュ効果を高めるコツがあります。神様になったつもりで餌を与えてみてください。上から目線で堂々とした態度になってください。自分が万能の存在になったところをイメージしてください。神様を演じながら餌を与えるということです。お腹が空いているのだろう。よし、わかった。君に美味しい食べ物を与えよう。たっぷり楽しむがよい。神様のような目線になり、神様のような言葉遣いで話しかけてみます。餌を与える機会は神様気分の楽しむ機会に変えましょう。普通に餌を与えるだけでは平凡ですが、神様を演じながら餌を与えるとユニークな感覚を楽しめるでしょう。たっぷり頭を撫でてあげよう。さて、ここで組み合わせアイデアです。餌を与えたら次はたっぷり頭を撫でてあげましょう。撫でて撫でまくる。あなたが優しくなでれば、ペットは気持ちよさそうな表情を見せるに違いありません。ペットの気持ちよさそうな表情を見るとこちらまで癒されますね。本当にキュートでチャーミングです。あまりに可愛くていつまでもずっと見ていたくなるものです。哺乳類のペットであればふかふかした毛並みも楽しめます。ペットの毛並みはどんな布より肌触りが良くて自然と優しい気持ちになります。撫でていると手からペットの体温も伝わってきます。頭を撫でるついでとしてブラッシングや毛玉取りをするのもおすすめです。ブラッシングも毛玉取りも素晴らしい愛情表現です。ありがとう、大好きなご主人様。ともっと喜んでくれるでしょう。ペットとのスキンシップとなり、お互いの絆がますます深まります。愛するペットに餌を与えて、たっぷり撫でてあげる。リフレッシュ効果を高める30の組み合わせ。その26。友人とカラオケで歌いまくる、プラスおしゃべりをたっぷり楽しむ。リフレッシュしたくなったら友人とカラオケに行きましょう。平日でも休日でも OK です。カラオケに行こうよ。と気軽に誘えばすぐ OK の返事が返ってくるでしょう。溜め込んでいるストレスを歌うという形で発散するとスムーズです。流行り歌やポップソングはもちろん童謡やアニメソングを大声で歌うのもいいですね。海外の曲やマニアックな曲を熱唱してみるのも素晴らしい。歌うことはリフレッシュ、ストレス解消になり心の健康につながります。外で大声を出せば周りの迷惑になりますが、カラオケならいくら大声を出しても大丈夫。たっぷり歌った後はすっきりした気持ちになっていて心も軽くなっているでしょう。友人と一緒にデュエットするのもよし。好きな一曲を歌えば明るい気持ちになって元気になること間違いなしです。カラオケスペースはおしゃべりの場としても持ってこい。さて、ここで組み合わせアイデアです。カラオケで歌いまくったら友人とのおしゃべりも楽しみましょう。カラオケは個室で防音対策もしっかりしているので気軽なく話せます。カラオケスペースは熱唱の場だけでなくおしゃべりの場としても持ってこいです。大声でおしゃべりをしたりたくさん笑ったりしても大丈夫。うるさいことにぎやかに騒いでも全く問題ありません。話題は何でもいいのです。仕事のこと、趣味のこと、恋愛のこと、家庭のこと、将来のこと、思いつくままにおしゃべりを楽しみましょう。話題から話題につながっていくので話が止まりません。デリケートな話も他の人に聞かれる心配はないので話しやすいでしょう。カラオケ内では食事も注文できるので食べながらおしゃべりをするのもいいですね。女子会をするならカラオケで開いてみるのもアイデアです。たくさん声を出して喉がカラカラになるかもしれないのでこまめに水分を補給するといいでしょう。友人とカラオケで歌いまくってついでにおしゃべりもたっぷり楽しむ。リフレッシュ効果を高める30の組み合わせ。その27。過去に撮った写真や動画を振り返って懐かしむ、プラス綺麗に整理整頓する。日頃から写真や動画を撮っている人も多いでしょう。現在のスマホは高機能のカメラが標準搭載されています。スマホさえあれば写真も動画も手軽に撮影できます。ズーム機能、連写機能、タイマー機能はもちろん加工機能まで搭載されていて、その場で自由に手を加えることもできます。すっかりスマホが普及して持っていない人を見つけるのが難しくなりました。いつでもどこでも撮影ができるようになり、今や国民総カメラマンの時代です。過去に撮った写真や動画を振り返って懐かしむ。リフレッシュしたくなったらスマホを取り出してください。久しぶりに過去に撮った写真や動画を振り返ってみましょう。過去に撮った写真や動画を振り返ることは思い出を振り返ること。そうそう、こんな出来事があったね。懐かしいね。楽しかったな。当時のことが思い出され、ちょっとしたタイムスリップを体験できるでしょう。写真や動画を見るたびに過去の記憶が蘇り、いろいろな感情も湧き出てくるでしょう。懐かしい気持ちになったり、心苦い感覚を覚えたり、思わず笑ってしまったりします。時には新しい発見があったりするかもしれません。時間を置いて振り返ることで自分を客観視することができ、注意点や反省点、感謝や幸せに気づくことがあります。しばらく時間を忘れ、思い出にした時間を楽しめるでしょう。ちょうど良いリフレッシュタイムとなるに違いありません。撮ったものはきちんと整理整頓もする。さて、写真や動画を振り返って懐かしんだら、ついでに整理整頓もやってしまいましょう。撮ったままではよくありません。月別、年別、イベント別などカテゴリーごとに分けて整理しましょう。新しくフォルダーを作ってラベルをつけたり時系列順に並べたりします。紙の写真であれば1枚ずつアルバムに貼っていきましょう。撮ったままではなくてきちんと形にしてあげることが大切です。分かりやすいように日付のラベルをつけたり、おしゃれにデコレーションをしたりするといいでしょう。いらない写真や動画は削除や処分です。手ぶれのひどい写真は潔く削除です。ほとんど同じ写真が2枚あればどちらか1枚を選ぶといいでしょう。デジタルであれば指先操作で簡単に整理です。写真や動画を整理整頓することも素晴らしいリフレッシュになります。撮ったものを整理整頓することで思い出も心の中も整理整頓されていくのです。過去に撮った写真や動画を振り返って楽しみつつ、ついでに整理整頓もする。リフレッシュ効果を高める30の組み合わせ。その28。背中で日光浴をする、プラス地面に映った自分の影で遊んでみる。リフレッシュしたくなったら外に出て日光浴をしましょう。太陽の方を向いて日光浴をするのもいいのですが、ここではちょっと変化球です。背中で日光浴です。もちろん服を着たままで OK です。 背中がポカポカして暖かくて気持ちいい。気持ちのいい日光に当たるとリフレッシュになります。両手を大きく広げてみると、たっぷり日光を感じることができるでしょう。日光浴をするとシミやシワができて心配という人も多いのではないでしょうか。背中であれば直射日光が正面に当たることはないのでシミやシワのリスクが下がるでしょう。日光には血行促進、ビタミン D の生成、免疫力の向上、自律神経の調整などの働きがあって健康的です。日光には気持ちを明るくさせる力もあり、精神面に作用する働きも見逃せません。元気がなかったり落ち込んでいたりしていても日光浴をしていると元気が戻ってくるでしょう。背中でする日光浴もちょっとユニークな感じがあって面白いでしょう。適度な日光浴はいいリクエストとなるはずです。地面に映った自分の影で遊んでみよう。さてここで組み合わせアイデアです。背中で日光浴を楽しみつつ地面に映った自分の影で遊んでみましょう。子供の頃自分の影で遊んだことがあるでしょう。大人がするのは恥ずかしいと思うかもしれませんが、そんなことはありません。童心を思い出して自分の影で遊んでみてください。自分も動くと影も一緒に動きます。ただそれだけのことですが、鏡で見るのとは違った自分を楽しめます。いろんなポーズをしてみるとちょっとしたリフレッシュになるでしょう。影が自分の分身のように見えて面白い感覚があります。影送りを楽しんでみるのもおすすめです。自分の影を1分ほどじっと見つめてから視線を空に向けると残像現象で空に大きな白い影が見えます。残像が見えたかと思えば数秒するとさっと消えていなくなって不思議です。これは網膜に色の刺激が刻みつけられることで起こる現象です。子供の頃に遊んだ人も多いでしょうが、大人であっても十分楽しめます。手影をしてみるのも面白い。上手に手の形を組み合わせて犬、鳩、蝶などの形を作って楽しんでみるのもいいですね。両手を使えばさらに表現の幅も広がるでしょう。地面に映った自分の影はもう一人の自分です。背中で日光浴をしながら地面に映った自分の影で遊んでみる。リフレッシュ効果を高める30の組み合わせ。その29。自分でお茶やコーヒーを入れるプラス香りを楽しむプラスじっくり味わう。あなたはお茶派ですか？それともコーヒー派ですか？リフレッシュとして自分でお茶やコーヒーを入れてみるのはいかがでしょうか？既製品のドリンクを買って飲むのではなく、茶葉やコーヒー豆を使って自分で直接作るのがポイントです。まずお湯を沸かすところから始めましょう。普通の水でもいいですが、ミネラルウォーターを使ってみるのもおすすめです。ミネラルウォーターを使う場合、硬水タイプは旨味や九十味に影響することがあるため軟水タイプがいいでしょう。お茶であれば急須に茶葉を入れお湯を注ぎます。茶葉の量は1人当たりおよそ2グラムが目安です。手間を減らしたければお茶パックの活用するのもいいでしょう。美味しいお茶ができますようにと願いながら注いでいくといいでしょう。少しずつお茶のいい香りが漂ってきてリラックスできるでしょう。お茶を抽出できたらゆっくり湯飲みに注ぎましょう。お茶の美しい緑色があなたを優しくエアしてくれるでしょう。コーヒーを入れる場合ハンドドリップタイプがおすすめです。コーヒーメーカーは自動抽出となりますが、ハンドドリップであれば自由に調整が可能です。お茶と同様自分の手で抽出段階から作っていきましょう。コーヒーを抽出できたらコーヒーカップにゆっくりライムを描きながら入れていきます。お茶の時と同様美味しいコーヒーができますようにと願いながら注いでいきましょう。コーヒーのいい香りが広がってリラックスできるでしょう。お茶もコーヒーも抽出段階から楽しむことで別のことに注意を向けることができるためリフレッシュ効果が高まります。お茶やコーヒーを入れるプロセスが良いリフレッシュになるのです。じっくり味わって飲んでみよう。お茶やコーヒーを入れたらじっくり味わいましょう。まず鼻を近づけていい香りを楽しみましょう。目をつぶりながら香りを楽しむのもよし。視覚を遮断すると嗅覚の感度が高まってますますいい香りを楽しめるでしょう。一口一口に集中して味わいましょう。熱い時は音を立てながら飲んでも構いません。口の中で渋み苦味を楽しんだ後ごくりと飲み込みます。茶葉から作るお茶、コーヒー豆から作るコーヒーは市販のドリンクとは別格です。自分で作ったお茶やコーヒーは気持ちがこもっている分美味しく感じるでしょう。お茶もコーヒーも入れ方によって味が変わるので面白い。いつもより時間をかければ味も香りも深みが増します。入れることも味わうこともいいリフレッシュになるのです。自分でお茶やコーヒーを入れて美味しく味わう。リフレッシュ効果を高める30の組み合わせ。その30。オムレツ、オムライスを作るプラストマトケチャップで絵を描くプラス食べて味わって幸せになる。リフレッシュ、ストレス発散のしたいなら料理を楽しみましょう。作るならオムレツ、オムライスがおすすめです。シンプルな料理なので作るのは難しくありません。オムレツは卵さえあればすぐ作れます。オムライスも卵とご飯に肉や玉ねぎなどをプラスすればいいだけですね。フライパンに卵を入れると加熱で香ばしい香りが漂い食欲をそそります。綺麗な黄色は黄金の輝きにも見えるでしょう。料理を作ることは五感を刺激するのでいいリフレッシュになります。トマトケチャップで絵を描こう。さてオムレツ、オムライスができたら次は絵描きを楽しみましょう。卵の生地はキャンパスです。トマトケチャップを絵の具にして人や動物など好きな絵を描いてみましょう。自宅でペットを飼っているなら思い浮かべながら描いてみるのもいいですね。描く絵は何でも自由です。人でも動物でも言葉でも構いません。遊び心を大切にしてあなたの絵心を爆発させてください。トマトケチャップで描くと何でも可愛く見えます。オムレツ、オムライスを食べる機会があればトマトケチャップで描きを楽しまないと損です。綺麗に絵が描けたら記念に写真を撮っておくことも忘れずに。ブログや SNS をしているならアップしてみるのもいいでしょう。食べて味わって幸せになろう。さあ最後の楽しみは食べることです。シンプルなオムレツ、オムライスですが自分が作ったものは特別に感じます。自分が作った手料理は気持ちがこもっているのでそれだけ美味しく感じるでしょう。卵は完全栄養食とも呼ばれています。ビタミン C と食物繊維を除くほぼ全ての栄養が含まれている素晴らしい食材です。体を作る上で欠かせないタンパク質も豊富なので健康にプラスなのはもちろん美肌やビタミンもグッドです。オムライスの炭水化物が心配であればご飯の少なめにすれば OK です。美味しく食べてじっくり味わってたくさん幸せになってください。美味しいものを食べればパワーが充電できやる気や元気が出てきます。オムレツ、オムライスの手料理を通して作る、描く、食べるの三拍子を楽しみましょう。3つを楽しむことでリフレッシュとストレス解消のトリプル効果です。オムレツ、オムライスを作ってトマトケチャップで絵を描いて遊び食べて味わって幸せになる。リフレッシュ効果を高める30の組み合わせ。まとめ。その1、青空を眺めながら雲の形を楽しんでリフレッシュ効果を高める。その2、掃除と整理整頓をする。その3、感触と歯磨きを組み合わせてさらにリフレッシュ効果を高める。その4、インスタントラーメンにお湯、早く粉末スープを入れ瞑想をしながら3分待つ。その5、扇風機に顔を近づけて目をつぶりながら深呼吸を繰り返す。その6、屋内階段でのんびりして気分が良ければ階段の上り下りで軽いエクササイズを楽しむ。その7、うがいと歯磨きで口の中も心もさっぱりする。その8、眼鏡を磨いて目薬を刺す。その9、腕時計を外して身も心も軽くなる。その10、半身浴をしながら読書をする。その11、飲み物を買いにお店まで歩いていき、ついでに外の空気をたっぷり楽しむ。その12、お香を焚きながら瞑想する。お香の香りが苦手なら代わりにアロマオイルを使ってみる。その13、公園のベンチに座って風を感じながら自然鑑賞を満喫する。その14、ウォーキングやランニングをしながらハイテンポの音楽を楽しむ。その15、のんびりブラブラ散歩を楽しみながらすれ違う人のファッションをチェックする。その16、当たり売りショップで試着をしてみる。気に入ったらそのまま買ってしまう。その17、行きつけのカフェで新作の飲み物を味わいながら人間観察を楽しむ。その18、段ボールの中に入ってしばらく適当に暇つぶしを楽しむ。その19、 展望レストランで眺めを楽しみながら美食を味わう。その20、愛犬と散歩を楽しむ。人通りの少ないところで愛犬とかけっこする。その21、トイレに行ってすっきりしたらついでに散歩も楽しむ。その22、お菓子を作って美味しく味わっておやつタイムを満喫する。その23、靴や靴下を脱いでさらに足裏、ふくらはぎをマッサージする。その24、般若心経を写経して書き終わったら読み上げる。その25、愛するペットに餌を与えてたっぷり撫でてあげる。その26、友人とカラオケで歌いまくってついでにおしゃべりもたっぷり楽しむ。その27、過去に撮った写真や動画を振り返って楽しみつつついでに整理整頓もする。その28、背中で日光浴をしながら地面に映った自分の影で遊んでみる。その29、自分でお茶やコーヒーを入れて美味しく味わう。その30、オムレツ、オムライスを作ってトマトケチャップで絵を描いて遊び、食べて味わって幸せになる。